問題を抱えている日本、人々は不安や悩みを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。
ゆいです。
はい、というわけで今日はですね、ミップが新しい養成所のね、はい、レッスンがちょっと今日かぶっちゃったということで本日お休みいただいていますということで、はい、今週もこの2人で番組やっていきたいと思うのでよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、というわけでもう4月入ったわけですけども、はい、あったくなったね。急にね、
あったかくなりましたね。
4月のほんと最初の方はさ、まださ、うん、ちょっと どっちみたいな感じだったんですけど、一気にあったかくなりましたね。
ちょっと今日暑いくらいですよね。
今週6日はね、もう夏日ぐっと言っていいくらいのね、あったかさですね。で、急に桜も咲いて急に散るっていう。
東京の今年の桜短かった気がしますね。
短かったですね。雨がね、
そう、満開になったと思った次の日に風が強くって一気に散っちゃって、気づいたらもう葉桜みたいな ね。
そうそうそう、なんですよ、うん、短いね。しかもちょうど休みの前のさ、普通の平日に雨が降っちゃって
そうそうそう、
ね、土日が結構なんかこう集客できると思ったらもうそこでね葉桜っていう、ね。まあでも子供はね、桜よりもご飯食べたり、お酒で出かけるのが、まあ楽しいみたいなところもあるんで、いいのかなと思うんですけれども、はい、まあというわけで、今日のトークテーマなんですけども、なんてこう、最近ね、うん、いいこと、体験していいことっていうのをちょっとトークテーマにしようと思ったんだけど、はいはい、これなんでかっていうとね、
はい、
先日、マリー、帰るときにね、
うん、
電車のホームに行くじゃない。
はい、
行くときに階段じゃなくてエスカレーターを使ったのね、
うんうんうん、
そしたらエスカレーターが登って着いたすぐそこに、うん、携帯が落ちてた。
携帯？
そうそう、
それはまあ、うん、
で携帯が落ちてて、おっと思って、うん、ちょっと一回無視しちゃった正直に言いますね、一回無視しちゃった、
はいはい、
でもこうちょっと気になってちょろちょろ見たんだけど、
うん、
誰もやっぱり見るんだけどやっぱ拾わないのね。でちょっと気になってて、
うん、
携帯録音した時すっごい大変だったから、これ録音した人大変なんだろうなと思って、エスカレーターだからこうどんどん上がってくるじゃない。
あ、そうだね。
この間見て、あ、全然上がってこなくなったと思って、うん、で電車まだ来ないし、うん、届けてあげようと思って、駅員さんのところにバーッと持って行って、でもさ、これ落ちてたんでって言って届けたの。ちょっといいことしたなみたいな。
そうだね。
これをね、偽善者と言われても別にいい。とりあえず私はちょっといいことしたんじゃないとか思いながらやった、
う
ん、
いや、っていうよりもさぶっちゃけてお財布とか携帯とか高価なものを拾うと面倒くさい時あるじゃない。時間ない時に警察に持っていくと、こっちの名前書いて住所書いて。
そうなんだ。
いろいろあるんだよね。で、お財布を拾ったこと前あったんだけども、1割の謝礼どうしますか的なのとか、本人確認的なのとか、いろいろとね面倒くさい手続きがあったんだよね。今ってやっぱり
拾
っても、
まあそういうことがあって、ちょっとそれをこういうのにしようかなと思ったんだけど、なんかある最近したいこと、ちっちゃいことでも。
ちっちゃいことだったら、妊婦さんに電車で席に行った。
いいね。
だけどあれはね、皆さんこれご老人の方もそうですけど、譲ってあげたら、譲られたら素直に座ってください。
あるね。
大にして言いたいんですけど、
いいですって言っちゃう
ことね、恥ずかしいんだね。
まあというわけで、じゃあ行きましょうか。本日のご予約内容は、君をディバインと今日はどんな感じの2本となっておりますので、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしております。ディバイン、葉月光栄著者の誕生日で占う、前世占いをもとに君の魂のルーツを誕生日から紐解いていくこのコーナーとなっております。残り 1,2,3,4,5,6 6,7,8,10 個ぐらい、うん、約10個ぐらい、10個ですよ。あと10回でこの
コーナー終わっちゃう
ね。コーナーが終わっちゃうっていうね。
じゃあ引きます。
はい、
はい、だいぶやったんだね。
やったやった。31からあったからね。
そうだね、
31。
29ですね。 29、
はい、29ということは私あと2年後に29歳なんですよね、
うん、年齢じゃないけどねこれね。じゃあ29日生まれの方のね、
そうそう、
前世占いをしていきたいと思います、ね、今ちょっと探してるんで、
はい、
はい、お願いします。
はい、29日生まれのあなたの前世、砂漠の町の占い師。
おお、かっこいいっすね。
おお、かっこいいね。
はい、
29は、11の要素を持つスピリチュアルな神聖な数字らしいですね。
はい、
で2は、協調とか調和とか、
うん、
で9っていう数字が、完結完成、
はい、
っていうことで29という数字は自らの才能を生かし多くの人をサポートし、喜んでもらうことと読み解けるらしいですね。
はい、いいですね。
なるほどね、
うん、
というわけであなたの前世はですね、東西の文明が交差する中東の砂漠の町で、人々の生活を 見通すことに生涯をかけた占い師です。
はい、
雑多な国の人々が行き交う、市場の外れで、占いの館を営む家に生まれたあなたは、
はい、
ということは家計民の占い師
ってこと？そうなんだね。
幼い頃から不思議なものが大好きな少女でした。
はい、
特に水晶などのパワーストーンやタロットカードなどがお気に入りで、それらをおもちゃ代わりに育ちますと。
はい、
全然関係ないんだけど水晶ってさ綺麗だよね。
いいよね。
なんかこうトゥルトゥルしてる
占い師さんの持ってる大きな水晶ってちょっと憧れた時期ありますよ ね。
いくらぐらいするのが、いやしい話に、いくらぐらい、結構高そうだよね。
高いと思うし、
まあ、うん、100万いくのかな、
うん、っていうか売ってないしね普通に。
あ、そっか、うん、じゃあみんなどこ
で特注なんじゃない、やっぱりお高いんですよきっと。そんなもので遊んでたんですね29日生まれのことは。
そうね、そうね、うん、
はい、
ある程度の年齢になるとあなたは突然のように、その占いの館で占い師としてお客さんの人生を占うことになっていきます、
はい、
突然にね、すごいね。
すごいね、
目の前にお客さんが座ると自然にそのお客さんの人生が水晶の中に浮かび上がり、そのビジョンを見たままに伝えると当たっていると誰もがびっくりして、瞬く間にその評判が町から町へと広がっていきました。へー、
才能あふれてたんですね。
でもさ、なんか占いってさ、まあ、ここで言うのもなんですけど、占いってなんか適当に言ってると当たったりすることない？こうなんか引き出すんじゃないけどさ、喋ってたらこの人こういう性格だなとか大体分かってくるじゃない、うん、
まあね。
で、あなたの元には連日多くのお客さんが訪れ、生涯を通じてひたすら人々の人生を占い続けます。結局その街を一歩も出ることなく、人生の幕を閉じることになるのですが、最後の時あなたはという、一歩も出なかったんだ、出たいと思わなかったのかな。でも占いするのが楽しいのか。
うん、でお客さんもいっぱい来てたから忙しかったんだろうけど、
なんかでも後悔してそうじゃない。
そうだね、
最後に弟子の時になんか、あー一歩でもいいから外に出ればよかった
うーん、
はい、というわけであなたが前世から引き継いでいる性格特徴です。派手さはありませんか？だろうな。なんか、イメージは派手さはない。
まあまあね、うん、派手だったらね、
うん、ミステリアスで神秘的なオーラを漂わせ、独特の雰囲気を持つカリスマタイプです。
はい、
基本的に温厚で、争いを好まず、全体を見通す広い視野と深い知恵。これなんて読むの？
どれ？資料深い、資料深い、
資料深さを持っていますと。周りからも一目置かれたり、頼られたりするしっかり者で、人生相談を受けたり、うん、揉め事の調整役や仲介役を頼まれることも多いでしょうと。はい、自分の意見を強く主張することはなく控えめですが、きちんとした自分の考えを持っています。
はい、
真のしっかりした性格で、親や先生からの受けがいい、頭のいい優等生タイプ、友達から嫌われるタイプ。
でもさ、グループに一人いたら嬉しいんじゃない？逆にまとめてくれて調和してくれるんだよ。
う
ん、
そうだけど多分同級生からは何やの子って言われる。かわいそうな感じ。
こらこらこらこら。
早熟の傾向があり、子供の頃から落ち着いた言動をする大人っぽい性格です。
はい、
いやでも。あるじゃん、アニメの世界だとこれきっとね、そうやって言われるパターン。現実はねきっと周りみんな優しいと思うんで、そんなことないと思うんですけど、というわけで前世が導くあなたの恋愛結婚です。恋愛面では天使と悪魔のような二面性が出やすくなります。悪魔、
こういきなり悪魔出てきた ね、
出る。今まで天使ばっかりだったら悪魔出てくる
ね。悪魔いたね。
うん、世間的には優等生として通っていますが、本当に好きになった相手に対しては心を開いて弱音を吐くことも大切ですと。家族の中では求められている自分の役割を理解しきちんとこなそうとする努力家で、
はい、
良き妻良き母となるでしょう。
はい、
ということは溜め込むんだろうな。
そうだね、きっと我慢しちゃうのかな。
言わないんじゃない？
この感じは。吐くことも大切ですって言ってるってことは言わないんじゃないかな。というわけであなたの現世での課題です、
はい、
周りの期待に応えようと自分の本音を隠していい人を演じようとする傾向があるそうです、
はい、
ストレスを抱え込むと相手の一番気にしていることをぐさっと言ってしまい強烈なダメージを与えてしまうこともあるので要注意と。
溜め込んじゃうと逆効果ってことだね。
笑顔で言っちゃうタイプだ。
そうだね。
あんたすっげえブサイクとか言っちゃうタイプだ。
怖い怖い怖い怖い怖い。溜め込まないでください。
ね。嫌な、はい、あのだね。
我慢していけませんよってことだね。
少し小出しにしていきましょう。
そうだね。
というわけであなたの現世での適職です、
はい、
仕事の知恵やスキルが高く、人当たりも柔らかいので組織活動の中では非常に重宝されるオールラウンドプレイヤーです。
ほうほうほう。
知識力も豊富で、
はい、
芸術的センスにも優れ本物を見極める審美眼を持っているので、はい、アーティストやプロデューサーとして才能が開花することもと。なるほどね。まあ占いやってるぐらいだからね。
そうだね。で基本的に何でもできるんだな。頭がい
つ、ね、
頭の回転が早い方なんですね、
う
ん、
でも接客は向いてなさそうじゃない。
そうだね。
アーティストって書いてるけどそれこそだから絵描く方のほら歌とかじゃなくてさそういう方だと思うな。
うん。
あなたの現世での金運です、
はい、
本人はあまりお金儲け自体に興味がなく金運は付き合う相手次第ということになるそうですね。お金儲けしたい人に対するアドバイスなど非常に明確的確なので、はい、周りの成功をサポートすることに徹すれば、うんうん、自分も上がると。
あ、なるほどね。
ちなみに健康運はですね周りの環境はや家庭の健康状態に影響されやすいタイプです。特にパートナーなどの親しい人が風邪をひくと、うん、自分も引きやすくなるので要注意。あ、じゃあ一緒にベタベタいちゃうんだろうね。
世話を焼いちゃうのかもしれないね。
そうだね。周りの環境を清潔に保ちお風呂やシャワーを欠かすことが健康の秘訣。あ、周り、身の回りです。身の回りの環境を、はいはいはい、周りの人の環境を保つって結構大変だなって読みながら思っちゃう、ね、
うんうん、
なるほどね、
はい、
というわけであなたにおすすめの魔法の口癖です、
はい、
人生を作り出すのは自分の言葉。
あ、さっきのほらパートナーに影響されやすいっていうか、うんうん、流されやすいのかもしれない ね、
そうだね。
だから自分のことも大切に、うんうん、自分の意思をしっかり持ちましょうっていうことなのかな、
ね。まあ、言霊って言うしね。
そうだね、大事だよね、
ちゃんと自分の気持ちを言葉に出していかないと人生は作れないっていうことですね、う
ん、はい。
あ、なるほど。ちなみにあなたと同じ前世の記憶を持って有名人はですね、
うん、
ツンクさんから始まり、
はい、
私のちっちゃい頃大好きだった滝沢秀明さんから、
はい、
ペヨンジュン懐かしいですね。
日本さんまだ、
あと井川遥さんとかっていう方々が、はい、同じ記憶を持っているらしいですね、
はい、
うん、まあ、でも確かに井川遥さんとかってそんな感じしますよね。
なんか独特の雰囲気のある方々。
確かにみんな独特の雰囲気が、うん、でもタッキーはどうなんだろうね。ちょっとタッキーはうんって感じなんですけど、というわけで前世から引き継いだ相性の良し悪しです、
はい、
19日生まれとか28日生まれ、がですねリーダータイプなんですって、
はいはいはい、
でこのリーダータイプの人と相性が合うそうです。意見が合致するらしいんですけ ど、 本音を隠してしまうタイプがいて7日生まれと27日生まれ、
はい、
この2つが自分の本音を隠すらしいんですね。
あ、
なのでこう付き合いづらいと。
そうだね、合わないかもしれないね。
合わないということで、できれば19とか28日生まれの方と一緒につるんで行ってもらったらなと思うんですけど、
はい、
というわけで29日生まれのね占いをしていったんですけれども、うん、いやでも本当に言霊って言うくらい ね、
言葉はね
言葉って大事だから、はい、それこそ私さっきねほらちょっとほらあこの子いじめられるタイプだとか言ったけど、うん、そういうのも全部ね反映されちゃうからね今後の人生ね
気をつけないとね。
そう、広い言葉ってあるじゃない。もうここで言わないけどさ、
うんうん、
ああいうのもさこうなんかノリで言っても私はノリで絶対言わないようにしてるつもりなの、うんうんうん、言うとなんかそれが本当になっちゃった時に嫌だからさ。だからそれこそさ絶対叶わない夢とかもさ、うん、叶わないと思ってたら絶対叶わないのね、
うん、
だから叶うって言い続けたら叶わなくてもそれなりの形には絶対なるのね、うん、だからみんなね夢とかがあったらこう
言葉に出しての意思表示は本当に大事です。
でもなんかうちが聞いたのはさらにそれを鏡に向かって言うといい、うんうん、って言われて自分の顔を見て、うん、毎日それを言うみたいな朝起き
それによって頑張るしね。
そう
口に出すことは大事ですよ。
もう本当に口に出すことってね
大事。ポジティブなことは口に出して、うん、悪いことは出さないでください。
そういう感じでいかがだったでしょうか、はい、というわけで君をディバインのコーナーでした。